常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。いや、4月になりましたけれども、はい、ケンケンさんはやっぱり4月、期のスタートってなると新しい目標とか立てたりしますか？
立てますね。やっぱでもここでも数年なんですよ。なんかね、割と数字の目標を立てるようになったんですよ。はい、うん、
数字でね、しっかり見える形でっていう感じですね。
そう、一応ケンケンダンスファクトリーが17年になったんですね。
17年
なんですけど、15年ぐらいまで数字の目標全く立てたことなかったんですね。良くないね。良くないね。
どんぶりみたいな、どんぶり感情みたいな部分も。
あ、チート増えたみたいな。チート減ったみたいな、そういう感じだったんですけど、まあ私自身がもう、電卓使っても数字間違えちゃう、計算間違えちゃうような人なので、でもそれは良くないなということと、まあここ最近はね、ちょっとその経営者さんたちと一緒にいろんな学びをさせてもらってる機会すごく増えたので、うん、はい、なんか去年、一昨年ぐらいから、この2年ぐらいは割と数字の目標を立てるようにするんですね。なので、はい、今回はですね、先生の数とか、
はい、
クラスの数、
はい。
あとは、まあ、その、ケンケンファクトリーに通ってくださる生徒さん。うん、生徒さんの数を、やっぱ目標を立てて、意外とそこに向かって、じゃあ何からしてこっかっていうところを、ちゃんと道筋立てて、いつまでにこれやろうっていうのを、今年、今期はね、またちょっと決めたんですね。意外とちょっとね、大きなステップにはなりそうで。
はい。
なんかダンス教室あるあるなんですけど、
うん、
だいたい一人の先生で、スタジオを運営していくっていうのって、はい、生徒数って、多分ね、100人の壁ってあるんですよ。なんかサポートの方がついてくれたりとか、まあ、サポートのスタッフや先生たちがいらっしゃってってなってくると、まあ、120人の壁にはなってくるんですけど、まあ、だいたい一人、で教えてってなってくると、やっぱそこって結構ね、超えられない壁ってあるんですね。で、まあ、ここ最近の流れとしては、もうだんだん、個の力よりもやっぱチームの力が試される時代に流れてきてるじゃないですか。
そうですね。
だからまあ、私がちょっとその、スクールを始めた当初と、だいぶやっぱ時代も変わってきてるなっていうのはすごい感じていて、まあ、それでも、私一人で頑張ってやってきたのも、やっぱまかり通って、では来たんですけど、多分これからは多分おそらくなんかすごい変わってくるなって思ったのが、やっぱりそのコロナ禍挟んで、その前から少しずつ感じてはいたんですけども、まあ急激に加速したなっていうのはもうちょっと肌で感じていて、なんかまあそこに対してちょっと目標をね、最近はしたりとか、あとはもうなんかそうなるためにどうしたらいいかっていうのも結構いくつか取り組んできたりとか、まあ、例えばダンス教室とかで言うと、はい、案外時間帯とかって意外と大切で、時間割、
はい、
なんかすごいこの5、6年ですごく変わったのが、まあ、ちょっと前の回でももしかしたら何回かお話ししたかもしれないですけど、ママさん働くようになったんですよ。うん、専業主婦がいなくなった。いや、いることはいるとは思うんですけど、その割合的にですね、
はい、
ケンケンファクトリーは昔からキッズのママさんたちって専業主婦層ものすごく多かったんですよ。もしかしたらそうじゃない層の方たちからもダンスの需要が増えたのかもしれない。
はい、
もしくはまあダンスのビジビリティがまあ上がったから、まあそういう人たちからもそういうね、通ってくださる層が増えたのかもしれない。まあいろんな多分ことが相まってかもしれないですけど、
はい、
なので結構平日の夕方のクラスなんかを全部週末に移したら、やっぱ変わったんですよね、人数が。で、結局その先生たちも週末に体を空けられる先生を雇うのか、平日に動きがいい先生を、その辺もやっぱその時間帯によって先生たちをちょっと、ね、活躍してもらう場をこうスイッチしながらやっていくっていう方式を取ってから、やっぱりすごいその生徒さんの数、通いやすさがやっぱり変わったんですね。なんで、まあ、それはすごい感じたりします。なんか、そういうの全然考えず、
はい、
私、この曜日、この時間、空いてるみたいな感じだったんですよ。どう思います？こんな先生。この日来れる人誰みたいな。
もう指止まれみた
いや、ほんとそ
み
の、
たい
もうほ
な。
んとこの指止まれ状態をやってたんですよ、私は。ほんとダメだなと思うんですけど。で、そこちょっと整頓していくと、やっぱりその、なんて言うでしょう、その、それの時間や曜日にね、見合った生徒さん、通える生徒さんたちがやっぱ増えてくるので、で、今ちょっとどのクラスもね、結構賑やかい感じでやらせてもらってる感じなので、その辺もやっぱ新しいクラス編成には、やっぱちゃんと加味して考えないといけないなっていうのは、まあ、すごくね、思います。ものすごい大事だなって、今までなんでしてこなかったんだろうなっていうのをちょっと気づけなかっただけなんですけどね。なんかその辺ってすごく大事だなっていうふうに今思っていて。そうなってくるとね、生徒さんたちだけの環境じゃなくて、先生たちの環境もやっぱ変わっていけれたらいいなっていうふうにはすごく思ってるのでね。なんかまあ、そういうのがやっぱこの4月の時期って、なので目標設定がしやすいというか、なんか年、年も明けて、ちょっと季節が一つ変わりつつ、みんなモードがね、一個こう春に向かって、
ありま
新しい
す
何
ね。
かっていう、ね、そういう時期でもあったりするので、なんか私もちょっと今年はそんな感じで目標を立ててみて。で、一応その会員数の目標自体は、一応ちょっと今までにないぐらい、ちょっと少し大きめの数字を今少し立てていて、まあ無理なく増やしていくにはどういうふうにしたらっていう。業態的にあれなんですよね。例えばこう、1対1で施術を行ったりとか、ね、トレーニングをしたりとかするエステサロンさんであったりとか、パーソナルのトレーナーさんとか、あとはまたちょっと業態が違ったりするので、まあ一クラスの定員っていうのが、まあ割とあったりとかするので、その作ったそのクラスに対しての、生徒さんの数、集客をね、やっぱどうやってこう、なんかこう、仲間を集める、その、演出の仕方をですね、どういうふうにするか。やっぱその辺はちょっと考えるの楽しいなっていうふうには思ったし。あとはまあ、先生たちの売りとか、そのクラスの売り、どういう目標感持って、こういう感じでレッスンをやってる、そういうクラスだよっていうのを、やっぱその生徒さんたち、これから入ってくる、その見学や体験に来た人たちに、まあ、どういうふうにアピールしていくのかっていうのって、
おー、クラスのカラーみたいな。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんか考えたことなかったんですけど、まあ、素でやっててダメだったなって本当に思うんですけど、でもそれってやってあるとやっぱ増えるんですよね。
そうだと思います。打てば響くと言いますか。
いや、本当に。だからやっぱりその自分に関しては、なんて割と芋洗い的な感じでここまで来ちゃいましたけど、で、やっぱこれからの先生、ね、専門の先生たちが持つクラスや、スタッフさんたち、ね、生徒から先生になっていくインストラクターさんたちがクラスを持つ際に、まあ、どういうカテゴリーの、どういうレベルの、どんな踊りを、まあ、どんな感じで進めていくっていうのが、なんかもうちょっとこう、レッスン見てもらいながら、方向性決めていけば、なんかもう本当にそれに見合った生徒さんたちの集客ってこれから少し楽になるというか、スムーズだなっていうのは本当にすごく思うんですよね。よくあれですよね。プロ野球目指すのか、草野球を目指すのか、なんて話されるじゃないですか。
そうですね。
本当にまさにそこで、なんか結構競争しない、比較しない、個性を伸ばす、ダンス指導みたいな、なんかそういう目標感を先生たちの間で立てたのも、やっぱりそのコンテストやコンクール、まあ、そういうものを目指す子たちもいるし、なんかそのステータス、その習慣としてこう、なんか楽しいものを生活の一部に取り入れたいね。でも趣味よりも一歩先行ってるよ、みたいな。なんかそこのみんなのね、そのダンスの関わり方って、やっぱきっとあると思うから、その辺やっぱはっきりさせてくってすごく大事だなって思っていて。まあ私はちょっと気づくの遅かったんですけども、やっぱ本来これからね、なんかそういうスクールをやるとか、そのインストラクターを志すよっていう人たちに関しては、もちろんそのスクールのカラーも大事ですし、この先生自体のそのクラスのなんていう、その、目的というか目標なんかもね、うまくこう、設定できたら、なんか結構円滑にいけるのかなっていう気はすごいしてます。中にはね、同じ先生でも、なんかそういう、こう、スペシャルなクラスと、和気あいあいとやるクラスと、 なんかそうやってレベルとか目的別で分けられてる先生も結構いらっしゃったりして、なんかその辺の工夫も今後はちょっと必要になるなーってちょっと最近思ったりして、で、今年はちょっとその辺ではっきり目標を立ててみたんですけど、
そうなんですね。
そうなんですよ。
目標を立てるとやっぱり戦略的に周りもね、見えて動きやすくなってくるでしょうし、結果の評価もある意味しやすくなるでしょうね。
そうなんですよ
できた。
ね。で、結局何したらいいかわかんないとか、どうやってやろうかなって悩んじゃうって、まあ、極論、目的と目標が立ってないってことですよね。要は。
その通りだと思います。
そうなんですよね。なんかダンスの演目とか、その創作の活動ではそこを一番大事にしてるのに、なんで今までできなかったのって、ちょっと不思議に思ったりはするんですけど、あんまり
我に
ちょっ
返っちゃう。
と傷、案外できてないなみたいな。おかしいなって。舞台作るときはそうやって作ってんのに、おかしいなみたいな。そういうのはちょっとあったりとかで。ねえ、なんかそういうのすごく大事だなって思うので。ね、先生のキャラ作るところとかもありますしね。
そうですね。
なんか割とこう、お姉キャラみたいなのをこう、売りにしてる、その男の先生大人気だったりとか、で、そういうキャラクターで推してるクラスなんかもあったりとかで、割と、そういうのも面白いなって思ったりもしますしね。なんかこう、体操のお兄さん系の人とかいたりとか。
でも、
で、
わかりやすいと思いますね。それいいです。
なんかもう本当イケイケの先生がいるとこも多分いらっしゃるし、うちは割と結構ね、スタッフのインストラクターの先生はね、結構ね、ダンサー界ではかなり清楚な感じなんですよ。なんか街歩いてると、ダンサーさんってあんまり踊ってる人ってのはちょっとわかりづらさがあるというか、まあ普通に綺麗なお姉さんみたいな感じなんですけど、なんかそういうのでも、なんかすごくこう、清潔感がある感じはすごくしますけどね。なんか、格好とかね、お稽古受ける服装なんかも、割とこう、生徒さんが先生の格好を真似したりとか、なんかそういうの影響を受けたりとかするじゃないですか。なんかそういうのでも個性出してるスタジオさんなんかもいらっしゃると思うし。うちは割と結構昔から古臭くて、稽古の文化なんで、割となんか機能性重視みたいなところとか、あとなんかそういうところで戦わないっていう、なんかそういうのもあったりとかで、まあ、実際のところ私がその学び屋だとそのニューヨークの先生がもうね、黒のコスチュームしか着ちゃいけない先生で、ロゴすらついてたらダメってもう受付で言われるんですよ。君今日黒のコスチューム持ってきたみたいな。ロゴもダメだよって。なんでもうみんなウォーミングアップ終わるとみんなガーって服脱いで、もうみんな黒一色になるんですよ。で、他のクラスの生徒さんからカラス族って言われてたりとかすごいしたんですけど、先生がもうね、もう体一個で戦えっていう。
そう
そう。
なん
なんか
です
装
ね。
飾品とかもすごい嫌いだったし、そう、なんかそういう感じだったので、逆に言えばそこが異色だったとは思うんですけど、私そこで育ってきちゃったので、
一緒
な
で
ん
そ
と
う。
なく、そう、本当に。でもね、やっぱりその、もちろん、お衣装やその、お化粧、髪型、そういうのも大事だけど、まあ、やっぱ一番ね、その、踊りそのものを引き立たせるものであってほしいよねっていう話は結構生産とかだったりするので、で、その辺なんかも多分、舞台制作のその発表会のね、舞台を作っていく上での、まあそのキャラというか方向性にもつながってるとは思うので、まあそこに対しての、まあどんな集客していきたいかとか、どんなクラス増やしていきたいかっていうのも、まあその辺も目標の一つとして、もう、今年はね、一年また精一杯やっていけたらいいなって、まあ、そんな感じで今期は進んでいこうかなと思ってます。
いいですね。
はい。
今日も素敵なお話をありがとうございま
あ
し
りがとうご
た。
ざいました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は、概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。